黙示録の21章の1節から8節を読みました。前回1節から4節のところを見てまいりました。私はまた新しい天と新しい地を見たとあります。繰り返しになりますが、これは神様を礼拝する天の礼拝において見たということであります。聖霊に満たされて神の御顔を仰ぎながら神様を礼拝しているときに見たということであります。この目で見たということではありません。信仰に満たされて見たということです。だから私たちもですね、この信仰の歩みにおいて、信仰によって見るものと信仰なしに見るものがあるということをわきまえていたいと思います。私たちの戦いは血肉に対するものではなくて、本当に信仰に満たされて信仰に固く立って勝利を得るべき戦いなんですね。まあ、自分で負けているとも思わずに霊的な戦いで負けているわけです。反対に自分ではこの信仰の戦いにおいてとても力強く歩んでいるとは思えないほど気落ちするような時に、実は勝利の道を歩んでいるということがあるわけです。新しい天と新しい地を見たヨハネはですね、今どういう状態にあるかといえば、パトモスという島に流されているわけですから、もし信仰によって見なかったならば何が見えるか。とても小さな群れである教会が大きな力に囲まれて、その将来を危ぶまれるような状態しか見えないわけです。だからこそ信仰によって見てるわけです。7つの教会がこの黙示録の冒頭に登場いたしますけれども、その7つの教会の中で主から認められている教会は2つ、そしてそれ以外の教会は何らかの叱責受けています。その中でよくその戦いを戦っている教会、スミルナの教会ですが、その教会に対する主のお言葉はこうでありました。私はあなたの苦難や貧しさを知っている。だが本当はあなたは豊かなのだ。これですね。だからですね、私たちはこう神様の前で静まるということがとても重要であります。私たちの信仰は見て信ずるんではないんですね。信じて見るんです。この順番です。御言葉に聞いて見る。見て、その見たことによって御言葉をああだこうだと言って私たちは判断するんではないんですね。御言葉に満たされて、御言葉によって見るべきものを見るんです。この順番です。イエス様がおっしゃった通りです。見たから信じたのか。見ないで信じる者は幸いである。まあ、こういう認識の仕方はとても世にあって愚かしいものとされているわけです。でもこれを愚かしいものとするのはですね、教会自身から始まるわけです。教会自身から。聖書の言葉も神様を知らない人々はこの御言葉を軽んじたくても軽んじられません。関係あります。でも教会の中から、見たから信じたのか、見ないで信じる者は幸いです。いろいろ見たものが私たちの信仰をくじくようなものであったとして、また脅かすようなものであったとして、でも御言葉に固く立ってもう一度見ます。そうすると違ったものが見えるということです。これが信仰によって見るということです。見えないものに目を注ぐということもそういうことです。見えないものに目を注ぐというのは、いろいろなものを見て、いろいろこう観察してですね、こうだという判断を下すということではなくて、まず御言葉に聞いて、まず目を閉じてですね、御言葉によく聞いて、 そうして見るということ。このヨハネの黙示録の21章の一節もそうです。新しい天と新しい地を見たんですね。ここから改めて自分が生きているこの世とは何なのかをこう見ていくわけです。黙示録がそういう書です。改めて神様の御前に引き上げられて、他のものに妨げられないで、ただただ神様を称える礼拝のところに身を置いて見て、そこで見るものはヨハネにとっては素晴らしい未来だけではなくてですね、いろいろ心が騒ぐようなことをたくさん見せられるわけです。だけどもその中で結局見るのは神様の栄光を見るわけです。神がおられる、そして全てを治めておられる神のご存在を見るわけです。天と地の一切の権能を授けられているイエス・キリストによって治められている中に全てはあるのだということを見るわけです。全てを治め最終の勝利者であるイエス・キリストを見るわけです。日ごとに私たちはここに立ち返る信仰、これですね。イエス様を信じるということは、イエス様の父なる神を信じるということは、こういう世の始めから終わりまで全てを治めた方に私たちが信頼を置いているということ。実際この21章の1節から8節を見ますとですね、全てが神の技であることが改めて知られます。さらに私は聖なる都新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて神のもとを離れ天から下ってくるのを見た。この聖なる都新しいエルサレムとは天から下ってくる天の教会、完成された教会です。まあ、教会を建設すると言いますけれども、この教会を建設していく営みは私たちの営みですけれども、でも最終的な教会の完成は天から下ってきます。これです。だから私たちは教会に使えます、いろいろなことをします。だけども自分たちがですね、あのことをこのことをしたということが、最終的な結果をもたらすかのように考えてはいけない。むしろ私たちが主に仕えてあのことをするこのことをするという結果が大事なのではなくてですね、その過程が大事なのです。そこで時にはことがうまく運ぶことがあるかもしれないし、うまく運ばないことがあるかもしれないけれども、そのように主に仕えるということを主が喜んで受け入れてくださる、これが重要なことです。そのことを通して私たちはもうすでに報いを得ているわけです。そしてたとえ人の目には事柄が進んでいかないように見えてもですね、最終的な結果は天から下ってくる。私たちの技が何一つ無駄にならないことをあなた方は知っているはずであると、パウロはコリントの教会について対して語りましたけれども、その通りです。天から下ってくる主の技だということです。これはイエス様のお言葉とも一致しています。神に仕えるために私たちはどのようなことをすればいいのでしょうかとこう聞かれたときにですね、神が使わされたものを信じること、それが神の技である。だから信仰にとどまっていたらそれで十分です。これがまず大事なことです。ここから外れて私たちが何かを成し遂げたとしてもですね、神様を信ずることから迷い出てしまったならば、これは何の役にも立ちません。最終的なこの聖なる都は天から下ってきます。これは改めてここまで私たちはいろいろな災いが世の終わりに続くことも見てまいりましたけれども、そのような災いが続いたとしても最終的な結果はこれだということです。だから望みがあります。だから望みがあるんですね。だから信仰が幸いです。 これを見た、ね、見た。見たという言葉をよくわきまえたいと思います。繰り返しになりますが、これは神様を何の妨げもなく礼拝している、天の礼拝において見たということです。そこからまたヨハネがパトモスという島に流された生活の中に戻ればですね、今見ているようには見えないわけです。だけどもこれを見たということが重要なんですね。見たという、繰り返しその見たということにしっかりと立ち返って、これを守る人たちは幸いだというわけです。ここに書かれていることを朗読する人々、それを守る人たちは幸いだということです。これを守りながら改めてこの世を見る。この希望を持って見るのと、この希望なしに見るのでは、私たちの歩み方が全く変わります。そういう幻ですね。幻です。目の前の方向を定めるときにですね、まあできるだけ目標にぴったりと当たるように目の前の一歩を定めたいというときですね。目標とするところにできるだけぴったりと合った形で目の前の一歩を定めていきたいとするとき、まあいろいろなことを行うときでもいいですけど、そのときの一番いいやり方はですね、どういうやり方かというと、目標に向かって見当をつけるときの一番いいやり方は、目標そのものにまず一旦照準を合わせて、そこから押して目の前の一歩を決めることです。目の前でですね、どうすればあそこへこうピタッと合うか合わないか、そういうふうなこの目の前でちょこちょこやってもですね、これ定まらないわけです。でも目標にピタッと合わせて目の前の一歩を定める。そうすればまっすぐにそこに目の前の自分の一歩が置かれるわけです。自分の歩みから定めようとしても定まりません。そういう意味で新しい天と新しい地を見た、そこに目標を置きながら目の前を定めていきます。見えないものに目を注いで、その時私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神は人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいてその神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。これは前回も語りましたが、繰り返し世の初めから主の民に対して語られた約束であります。その約束が成就したということ、今もうすでに成就したということです。神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、もうこれは今成就したということです。今成就しています。人は神の民となる。聖霊が下ると私たちは力を受けますけれども、こういう民となる力を得たということ。イエス・キリストを信じる者は神の異なる特権を得た、あるいは力を得たと教えられていますが、こういう特権を得た、力を得たということです。だからキリストによってその目の涙をことごとく拭い取っていただく、まあ安心してですね、私たちが一番辛いこと、悲しいこと、神に祈る、また祈れる、こういう親しい交わりの中に置かれたということ、自分勝手に思い悩まない、自分勝手に悲しまない、本当に神様としっかりとつながりながら、キリストを通して神様としっかりと交わりながら悲しむ、苦しむ、悩む、キリストの首輝きにしっかりとつながれて歩んでいく、これもすでに成就したということ。これがもうすでにあるのにですね、もうすでに我々教会はこれをすでに得ているんですけれども、これを本当に 何よりの宝として用いていかなくてはなりません。使う。もうこれは得ています。使い切ることはできません。今日の朝の礼拝で学んだように、相続財産としてもすでに神の子たちのものです、これは。だけども、この神の子の者たち、者とされた相続財産は一気に使い切ることできません。使い切ることできません。でも、そこから受けて、神様からその涙を子供とく拭い取っていただく。神様に分かっていただく。神様に助けていただく。慰めていただく。支えていただく。導いていただく。日々に使います。そしてもはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも労苦もない、最初のものは過ぎ去ったからであるとありますが、これもまた完成したような仕方で我々のものにはなっていませんが、日々すでにこれは成就した事柄であります。これはすでに成就した事柄です。あなた方の間にはもはや死を味わわない者たちがいるとイエス様がおっしゃった通りです。死を味わわないというのは、もう一人ではないということですね。死の影が谷を行くときも災いを恐れないというのは、一人でその道を行くわけではないから、一人で行くのではない。死に勝利したお方が共におられるから、もはや死の影、それが私たちを脅かすことはないということです。死が持っている不安、恐れ、そういうものはこのお方においてすでに光の中に置かれたということです。キリストとの交わり、神との交わり、これがもうすでにあるということです。五節はこう続きます。すると玉座に座っておられる方が、見よ、私は万物を新しくするといい、また書き記せ、これらの言葉は信頼でき、また真実であると言われた。まあ改めてここで今まで語ってきた事柄が言葉なんだなということを確認いたします。言葉なんだなということですね。見よ、私は万物を新しくする、このお方から出てきた言葉なんだなということ。言葉だ。言葉の力を本当に私たちはよく覚えていたいと思いますね。同じものを見てもその言葉がその人を支配して違うものに見せます。そういう言葉がいろんな仕方で世に溢れていることを覚えたいと思います。ある意味で無防備にですね、世に私たちは歩んではいけない。いろいろな言葉によっていろいろな光が与えられてですね、同じものを見ても違うように人々はこう見ていくんですね。だけども改めてここで言葉なんだなと、礼拝の場で大きな声をヨハネは聞きました。これは世にあって聞こえる大きな声ではありません。世においてはもう他の声に書き記され書き消されているような声、またここで語られていたのは言葉なんだなということですけれども、それはよく書き記せと、何度でも読むことができるように、何度でも読み返すことができるように書き記せです。この言葉によって見ます。万物は新しくなるんだと。そしてそれは私がそうする、私と言っておられるお方がそうするという、アルファであり、オメガである、私と言っておられる方がそうするということ。信仰ですね。このお方を信ずる信仰です。このお方を信じます。そしてこのお方の口から出された言葉、語られた言葉を私たちは守ります。繰り返し、それを書き記して、読み返し、またよく黙想し、考え、そしてこの言葉によって見ます。この言葉によっていろいろなことをわきまえます。この言葉です。 書き記すえ、これらの言葉は信頼でき、また真実であると言われた。また私に言われたことは成就した。繰り返し語ってきた事柄です。これは成就したという。成就した。成就した。完成した姿を見るようには成就していません。だけども成就した。土台を据えられ、そして信仰によって見るならば、ことはもう成就した。戦いはまだ続くわけでありますけれども、戦いが病んでいるとは教えていませんが、成就したと。決定的なことはもうすでになされたということです。決定的なことはなされたということ。ここにしっかりと立ちます。そしてその言葉は、決定的な言葉は、その通りになったということです。罪の頭石はもう据えられました。そして土台は据えられました。その上に今私たちがいろいろな仕方で立てています。だけども立て方に注意せよとは教えられていますが、その土台が取り去られることはありません。土台があるならば、何度でも主が許したものならやり直せます。成就したです。神様が私の神となり、私は神の民となったんだけれども、それにふさわしくないようなことがたとえあったとしても、その土台が取り去らない限り、その土台に立っている限り、ことは成就したです。その土台に立って、見るべきものを見る。それは何か。新しい天と地ですね。これが全てではない。見ているものが全てではない。見ているものをお作りになり、そして見ているものを過ぎ去らせて、新たに天と地を生じさせるお方。このお方を信じています。私はアルファであり、オメガである。始めであり、終わりである。乾いているものには命の水の泉から与えなしに飲ませよう。勝利を得るものはこれらのものを受け継ぐ。私はそのものの神になり、そのものは私の子となる。勝利を得るものはこれらのものを受け継ぐ。私はそのものの神になり、そのものは私の子となる。この勝利に勝利を得るようにと、今イエス様と共に歩んでいるのが教会です。とても弱くて愚かかもしれませんが、共におられる方が強いので、勝利に勝利を得ようとして、主は私たち共におられる。強いお方が共におられますから、勝利です。じゃあ私たちはその勝利に勝利を重ねる方とどのように歩めばいいのか。とても単純な答えですね。教えているのは、私はそのものの神になり、そのものは私の子となる。しかし臆病なもの、不信仰なもの、忌まわしいもの、人を殺すもの、みだらな行いをするもの、魔術を使うもの、偶像を拝むもの、すべて嘘を言うもの、このような者たちに対する報いは火と硫黄の燃える池である。それが第二の死である。臆病なもの、不信仰なものから始まりました。そのお方を信頼するということです。そのお方を信じて、惜しくあれ。ここからですね、出発点は。このお方を信じて、惜しくあれ。いろいろなことを私たちは見なければなりませんし、いろいろなことをもよく認識しなければなりませんけれども、でもまず第一に、このお方が、私たちの主であること。そのお方が私たちの神となり、私たちはその方の民となった。ここがもう一番大事な点ですね。ここからです。 ここを離れてはいけない。ここを離れさせるものは何か、それは私たちの外にはありません。私たちの内にあるもの。私たちの内にあるもの。主は私たちの戸の外に立って叩くですから、その声を聞いて戸を開ける。戸を開ける者には、私は中に入って、その者と共に食事をし、その者もまた私と共に食事をする。私たちの内にあります。そのお方は、本当に私たちが静かに認める。信仰は本当に神の技であります。あらゆる心を尽くし、手立てを尽くして、その信仰を本当に私たちは最も大切なものとして守っていきたいと思うんですね。今まで主がよくしてくださったことを忘れない。主が教えてくださった言葉を繰り返し、本当に自分の記憶力ではありません。主の助けを求めながら思い起こす。また見させていただいたものを忘れない。こういう仕方で守り抜きます。これは当然ですね、ある意味では。当然です。大切なものであったら私たちはどれほどそのものを守るためにですね、力を尽くすか。でこの信仰を私たちは安価に扱っているかもしれません。もし私たちに財産があったらですね、その財産を決して誰からも盗まれないように保管するために心を尽くすと思うんです。それを使うことにおいても非常に注意深いと思うんです。そういう意味で、私たちにとってこれがもうなくてならない財産です。この財産を使うために、あるいはこれを守るために、どのように心を尽くし、力を尽くしても、これは尽くしすぎるということはないですね。これが一番のものですから、主の御前では。主が私に繰り返しになりますが、よくしてくださったことを何一つ忘れてはならないと言われればですね、いろいろな困難の中で、ああ、主があのことをしてくださった、このことをしてくださった、改めて力を尽くして思い起こします。また聖霊が主の言葉をことごとく思い起こさせてくださるというならば、その約束に信頼して、主よ、何をあなたは私に語るのですかと祈って御言葉を受けます。人々はどこにお前の神がいるのだと言いたくなると思いますね。本当に自分もまたそう思いたくなることあるかもしれないが、そのような思いや言葉に耳を貸します。主よ、あなたは何をお語りになるか心を尽くします。そうして主を求めてですね、主が与えてくださったものを大切に守ろうとするものをいろいろ悩んだり苦しんだりしているかもしれないが、主は見捨てることはありません。アルファでありオメガである方がどのようにその人を助けてくださるかであります。一人の方のことを語って今日は終わりたいと思います。私が一度だけお目にかかって間接的にいろいろとその方の話を聞いている方です。その方はもう80にならんとする方ですけれども、障害を得ておられる方で、本当に実際その方がどれぐらいの障害であるか、私はその行動の姿を見たことがないのでわかりませんが、まあ車椅子の生活であります。年を召された方ですから、その若い時の状態は座敷牢に出られて、もう本当に家族の中で認められないような存在にされていたということでありました。で実際兄弟が亡くなった時には、お前が死んであの人が、あの子が生きていればよかったと親から言われて、とても傷ついたこともあったそうです。まあ、その方がキリストを信じるようになりまして、ある本当に不思議な仕方で、 神様の恵みを得てですね、障害者のための施設を建設なさっていました。まあ、実際今もあるんですね。でもその後その責任者の職を退いて、その後、まあ、その建物、その事業を始めた最初の志とは違う方向にこう向いているんですけれども、それを運営する責任者の会議の中にその方、まあ実権は奪われながらも身を置く、まあとても辛い状態ですね。だけどもその中でですね、こういうふうにその場に臨んで、そして一層その信仰が進んでおられるということをお聞きしました。いろいろなことを人々は勝手に語り合っているんですが、ご自分はこのご自分の頭の後ろで、主よ、何を本当に語ればいいか、あるいは何を主よお考えですか。このようにその人たちはいろいろなことを人々は会議で語り合っていますが、自分の後ろで主と語り合っているそうです。そして実際本当にそういう歩みの中で、神様は本当に見事に聖書からあのことを語り、このことを語り、本当に聖書がこのことを教えてくれる、あのことを教えてくれる、生き生きと主が教えてくれる、驚くほどだと、まあ、こういう喜びの証を聞いたことがあります。まあ、本当だろうなと思います。主があなたの神となり、またあなたが私の民となる、こういう本当に親しい交わり、この土台はすでに成就したということです。いろいろなことがあってもそれによく神様を信じて持ちこたえて歩んでいく、その土台はすでに成就したということです。大切なのはいろいろな試練がありますけれども、そのすべてにおいて主がそのようなお方であることを覚えて、主が与えてくださったそれは機会でもありますから、ますます主との交わりを深めて歩んでいくこと、これであります。ますます聖書を通して、また聖霊の導きを通して、見るべきものを見、聞くべきものを聞いて歩んでいく、世の目では見えないけれども信仰によって見る目ではこれほど鮮やかに見えるお方、そういうお方を見るように歩んでいくこと、これ忘れないということも重要ですね。主が良くしてくださったことは決して忘れない、もっと感謝しなければなりません。また今主が何を示してくださるか、見せてくださるか、もっともっと主に求めて、主の導きを得て歩んでいく、これであります。お祈りいたしましょう。主よ、主が生きておられるから私たちもこのように生かされております。もしあなたを知らなかったならば、本当に自分の人生がどれほど曲がったものであり惨めなものであったか、あなたの御前に改めて心から覚えるものであります。今なお弱く愚かではありますけれども、どうぞますますもっと豊かな光の中で悟るべきことを悟り、また進むべき道へと進ませてください。お一人お一人が主と共にあるものとして幸いであるように、また主と共にあるものとして大きくあることができるように、あなたと共にある勇気をどうぞ教会に満たしてください。またあなたの御前での誠のへりくだりを私たちに与えてください。あなたが共におられるから得られる喜びと希望に満ちた忍耐をどうぞ日ごとのものとしさせてください。どうぞ主を助けてください。 あなたは私たちの弱さを、また愚かさをすべてご存知です。今日から始まる一週間の歩みが、本当にあなたの名にふさわしいものでありますように、御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の505番をもって詩を賛美いたします。